Tokyonet Radio.
二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。本日のゲストをご紹介したいと思います。一目さん、小田さん、
あどうもー、やってきちゃいましたよ。
いらっしゃいませ。
いらっしゃい、
いらっしゃいませ。
あの、すいません、ちょっとあのマイクチェック、
いやいらない、いらないんだよ。
さっきやってたでしょ。
そうでしょう、もうチェック済みなんだよ、
これ確認した方がいい。
いやでもやった方がいいですね。
いやいい、いらない、いらない、いらない。
久しぶりじゃないですか。
久しぶりなんですかね。
マイクがすっこんでね、遅れてきたつんで、これ謝って。
いや覚えてないんですよね、だからそれを。
覚えてないくらい十分昔だったんだよ。
リアルに何年前ですか。
でもあれもう3年ぐらい前じゃないですか。
3年どころじゃないよ、お前。1962年。
あれ、あった、生まれて
ちょっとだろ、それ。お父さんのおちんちんの中に。
いや
私がまだ。
いや、もう始まりますからね、これ。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
死ぬかと思ったのコーナー、
イエイイエイイエイ、
ね、あるでしょう、死ぬかと思った。これ、まあこのコーナーね、やっぱり今まで九死に一生というか、死ぬかと思った、そういったエピソードを披露していただくというコーナーに。
この前来た時もそんな話して、なんか死ぬかと思ったしたっけ、この前と違ったでしょ。
でも死ぬような経験なんてないんじゃないですか。
小田さん、いろいろあるでしょ。
いろいろありますよ。ああ、確かに。死ぬかと思ったっていうのは。
波乱万丈な人生。
波乱万丈ですからね、本当に。
ねえ。
教えてくださいよ。
どういうのがいいですか。
死ぬかと思った。
でもなんかいつもなんかハッピーなその空気が流れてるイメージがありますから、
久保
田さんはね、ハッピーオーラが流れてますから、なんかそういうやっぱり死ぬっていうイメージが結びつかないんですよ。
確かにね、死ぬかと思った話ね、今思い出しましたよ。
何、
あのね、これ言ってどう言っていいかな。
どうぞ。
あのボコボコに殴られて死ぬかと思った
でしょ。そんなことあるんですか。
あれでも芸人、お笑いをね、仕事始めて 4,5 年ぐらいの時に、あの、まあ、知り合いの作家さんにですね、六本木に連れてってもらって、
六本木。
そしたら、なんかね、あの、クラブみたいな。まあ多分結構有名なクラブで、まあ無料で入れるけど、みたいな。じゃ中入ると、お立ち台があって、で、女性が戻ってるみたいな感じなんですよ。で、まあまあ、こういうノリだから、ちょっとそこに乗って、ちょっとまあ、男じゃねえかよ、みたいな。女の人ばっかりなのに、みたいな。なので、ちょっとまあ盛り上げて、なんかこうやって、
お茶だけ
てたんですよ。そしたら、その隣の女性が、ちょっともうここ女性だけなんだけど、みたいなことを言ってくるから、
マジで。
マジのトーンで言ってくる。ああ、じゃあ降りますよっていう感じで言ったんですけど、早く降りろよ、みたいなことを、ちょっと言って、上から言ってきたから、ちょっとね、カチンと来たんで、
お酒も入ってたし、
あるから、まあ、ちょっとだけ肩を、あの本当に触るぐらいで分かりましたよっていう感じでこう、トンってやって、別にドンじゃないですよ。ドンってこかしたわけじゃない。トンってやって降りたら、多分その女性の連れの黒人が、僕にすげえ、何を言ってるか分かんない言葉で、
怖い
とか何とか何とかって言うんだけど、ファッキューだけは聞こえるんですよ。聞き取れるんですけど。棒だ。ボコボコされて
る。その場で
黒人に僕、ボコボコされて
る。その場で
ないでしょ、黒人にボコボコ
されてる。ないないないないない。
だってああいうところってほら、用心棒で、
そうそうそう。そういう入り口もいますけど。
いるやつがいるってのは知ってるけど。はい、
その女の子の連れが、多分ここで。
いきなり裏に連れていくとかじゃなくて、はい、店の中で。
店の中でみんないる前で僕、
大乱闘、誰も止めて
くれない。止めないですよ。やべえと思って。もう右から左から、どんどんどんどん連発で来るから、もうこんな、なんていうか、右左みたいな
のから。左右の風景ずっと
交互に見ながら。
確か空手三段だって
言
った
んですよ。そうです、私空手三段でね、通信制のバカ野郎。
バカ野郎
通信制の空手三段。
バトルしながら。
やってないですよ、本当に。やばいと思って、はい、その本当に、うん、ねえ、やばいと思ったから、はい、一応そのフロアが満員だったんで、はい、とりあえずしゃがんで、はい、ゴキブリのように逃げてました。
え、さんざっぱらのタコ殴りされて。
タコ殴りされて。いや、って、口の中ぐじゅぐじゅです。
なんだそれ。
めちゃくちゃ怖かったです。
ここアメリカじゃねえんだからさ、日本でさ、はい、なんで黒人にそんな
見たの？そうですよ。聞いたことないでしょ、リアルファッキュー。
ないないないない。
リアルファッキュー。
一回もない。
うん。
まあ、どこでも女がさ、喧嘩のきっかけなんだよね。
そう
です
。めちゃくちゃ怖かった、本当に。死ぬかと思って、それは本当に。ね、いや、それはね、死んだかも。いつまで経っても血が出てくる。
スタッフとかさ、ああいうのスタッフとかでさ、止めて
くれないんですよ。多分満員で暗くて、
結構ギュウギュウで、
多分もう音楽ガンガンだから。
何やってるか分かんないみたいな感じなの？
多分、なんかまあ盛り上がってる感じは見えるんじゃん。わーわーわーみたいな。わーわーわーわーわーファッキュー、なんだなんだよファッキューみたいな。
ダメだよっつって。
めちゃくちゃ怖かったですよ。
そんで一緒に行った連れの作家の人どうした？
まあなんか僕は探したらしいんですけど、なんかいないから、僕で3時間後ぐらいに電話が繋がって、僕で、僕もこうげっそりしてるところで。
結局、逃げて、で、店の外に出たの？
そうです。で、向こうには、こっちから電話つながんないんで、県外で、地下だから。
地下だから。
当時ね。
はい、
で、
どっかで待ってたの？
もう店の外のなんかくぼみみたいなところで。
くぼみで
横になって、痛えなぁ。痛えなぁと思って。
なんか、唾液だかなんだか
わ
かん
ない。血だらけでしょ？
顔は血だらけじゃないです。口の中だけももう、どんどん血が出てくる感じですよ、ね。
でも、明らかに殴られたって感じわかんでしょ？どんどん。
運よく、その、腫れるとかなくて。
へぇ、
なぜか
口の中だけ。
口の中だけぐっちょぐっちょちぎれて。
口の中で入れられてたんじゃないの？
メガネとかどうしたの？
いや、メガネも奇跡的にあって。
あ、
そうなんだ。
だから本当は向こうもピンポイントで。
口だけ濡らして。
行ってみたいな。
追いかけてこなかった？
追いかけて来てたんじゃないですかね。だから僕しゃがんで、見えないようにして下からスーって逃げただけなんで。
はい、それ怖いね。これ
怖いでしょ。怖いことないでしょ。
ないでしょ。ないです。
黒人に。
だって前さ、はい、最近、あそこほら、ゴールデン街とかさ、
はいはいはい、
新宿の、はい、行くとさ、客引きがみんな黒人なんだよね。
知らない。
みんな黒人なんで、俺この間、ちょっとゴールデン街用事あって行ったんだけど、人、はい、はさ、もうとにかく笑いながら来んだよ。はい、ニコニコ笑いながら。はい、で、日本語で、はい、お兄さん、はい、お兄さん、
はい、
行きませんか、
はい、
お兄さん。
ゴールデン街ですよね。
ゴールデン街だよ。
普通飲み屋ですよね。
そうそう。別に風俗店
とか、はい、ですよね。
それが、なんかそういうところにニコニコ笑いながら、で、ものすごいガタイがいいやつなんで、やっぱ怖いよ。
怖いですよ。
怖い
よ。だからそれに殴られてるんですから。
まして、そいつ笑ってて怖いのに、怒ってたらなおさらだよ、
ね。めちゃくちゃですよ。だから、ファッキューですよ。だから。
ね、ずーっと。
ファッキューばっ
か。怖い。あれまだ、あれ、護身用の拳銃持ってなかったっけ？
護身用の拳銃、一応あそこの新宿駅の、ね、あのロッカーに入れて、バカ野郎
どうやって出しに行くんだよ、ロッカー
あれ前、俺にトカレフ見せて
くれた。トカレフロシア製のね。
浅草のあの東洋館の学校で。川崎さん、ほら、俺これ持って
んだよ。じゃあ、あれはお盆署に預かってる。バカ野郎
標準装置ちょっと壊れてから、よっぽど相手の腹の。
そこまで詳しく知らないですよ。
いや、
知らない。そこまでは知らないです
よ。標準装置って何すか？
あれ、クボタンじゃなかった？
あれ、僕じゃないですよ。あれ、
そうなんだ。はい、でもない
と思った。畑源氏賞とかじゃないです
か。今清流刀持ってたよ、ね。
いや、清流刀って中国の人持ってるやつですよ。
それからなんか怖いから護身用に持ってんだ
よ。いや、持ってたら、護身用にもなんないでしょ、あれ、長いから。
あ、そう。
すごい、
はい、
怖いね。
殴られるってか、殴られる。
なんかありませんでしたっけ、なんかその、テレビで、なんかすごく、何でしたっけ、はしゃいでて、池に飛び込むみたいな。
あった。あれはでも、はい、単純に、はい、当時やってた番組の再現 VTR みたいなのがあって、はい、何にも関係ないですよ、
うん、
演技には、
うんうん、
前の方でやってるのに後ろの方でなんか遊ぶっていうのが当時流行ってて、
はい、
その後ろでメインの人が前の方で演技してる後ろで、はい、その違う女の人に押されて池に落ちるっていう役やってて、
はい、誰が
僕が
な何それ再現部位
はい再現部位食べて
それで
で池の公園に落ちた時に多分手ついた時になんか、うん、ガラスの破片かなんか落ちて
あ痛い痛い痛い
痛い痛い親指の根元パックリ切る
あ痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
テレビでオンエアされたの
オンエアされてますオンエアされたのはもう一回その一回目がそのパックリ切れた時が、うん、ちょっと前の人の演技が良くなかったらしくて NG になって、うんでも大爆笑してるんですよ、はい、あのカメラマンの人が、はいはい、いや後ろすげえ面白いじゃないかよみたいなあ同じのもう一回やってよって俺血ダラダラって隠しながら面白かったですかみたいな言って
血出してやばいから
いや痛い痛い痛い痛い
でもう一回二回も同じことされて、はい、ドーンと落ちてピシャーってなって、
はいそれ映ったの
それ映りました二回目のやつ
二回目もやっぱさらに深く切ってい
や切ってないですそれも隠してこうやって
たそれ込みの笑いじゃなかったか、はい、
でもそれがバレてやっぱり病院に行って
あ、そうなんだ。
あったじゃん。はい、変な汚い水でさ、可能性
言われましたよ。だから、最悪その破傷風
にな
るから気をつけてって言われた。
はい、あんなの、ほんと言う通り、はいはいはい、はい、気安く切ったら何でも。
ね。
大変になっちゃうよ。
多分破傷風にはなんなかったんですけど、はい、多分ね、切りどころ悪くてね、はい、ずっと痺れてるんですよ、
親指。やだ
あれ以来。
嘘、は
い、前さ、昔ほら、たけしのウルトラクイズって
あった。はいはいはい、はい。
あれでよく雪山とかスキー場行って、はいやたらみんなでスリッパ履いて、うん
はいはいはい、
スリッパの裏にわざわざ滑りやすいようにガムテープ貼られて、バーッと走って、
はい、
で競争するっていうのがあって、なんか義太夫さんか誰かがなんか張り切ってやったんだけど、そういうのが滑って、どっか転んで、なんかガーンってぶつかった拍子で太もものこの大動脈かなんかをバカッ
と切っちゃって、
それまですごい盛り上がったけど。あそこって骨折ったとか、
はい、
怪我したとかは全部 NG なの。
まあそりゃそう
ですね。まあそうでしょ、そうでしょ。
全部カットなの。だからどんな頑張ってもカットなの。
ギリギリのところで戦わないといけない
ですね。血出したらアウトって言いますもんね。
血出したら引くもん。
カット
ね、
骨折ってもカットだ
よ。骨折ってもなんですか？
カットだよ。
バレないように
だと、OK、じゃあだからよっぽどうまくやれば分かんないかもしれないけど、でもそんなことで怪我したくないじゃん。ね
やだな
無事で何本じゃん
かもう何それ
いろいろねだから本当怪我したりとか話あるじゃないですか
だから夢中でやっちゃうんだよ ね調子こいてカメラ前だからと思ってさ
いやそうなんですやっちゃう
それまあまあ変な話ね変な話まあ、カットになるかもしれないけど血が出るぐらいが面白いじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
ま
あ、そうそうだね、で黒人にボコボコ殴られた時も、うん、カメラ回ってたんでしょ
回ってないんですよそれが
回ってなかったんだ
回ってたら面白かった
なんか変な話首は回ってましたから一瞬ぐらい殴られて一瞬ぐらいしてますから首が
久保さん、
はいはい、
YouTube で検索したらそれで隠し撮りしてる
やつ出てるかもしれな い,
ないこいつ殴られてる
いやいやいやあったら嫌だ変なトラウマやってるもん今なんかやっぱちょっと黒人怖いですもん
あ
怖いよ
殴られたから一回
やだ
殴り返すか
殴り返す
いや殴りに行こうか
殴り返したら
殴りに行こうか
いやいやいやそれ NG の歌ですよね
もうダメもう
脱退されたからあの方がね
そうなん
ですよ
そうなんだよそうそんなことあったんだ
そんなことあったんですよ
で病院行って治療費自分で払って
あそうです切れた時はね
ああ手が切れた時はね
黒人やられた時は
黒人やられた時はだってもう普通にもう自然治癒ですよ
あそうなの
ぐじゅぐじゅでしたけどね
みんな会った友達びっくりしてたでしょみんなおいどうしたっ
ていやだから見た感じは全然大丈夫なんですよただ口の中はもうぐじゅぐじゅなんですよ
物食べられなくな
った物食べられなかったですよ
どんなやられ方したの
ああもう
そんな、なんかもう痛いですよ。ずっと血は出るし。
なんか今日痛い話になってるじゃないですか。
ね、
それ死ぬかと思った。
確かにそうだ。死ぬかと思う。
死ぬかと思った。なんかあれもあったでしょ。なんかその、恥ずかしいような話ですか。
恥ずかしい話。
あれもありますよ。
どんなのですか。どんなのですか。
何した
これ。脱いじゃいけないとか脱いだんですか。
またなんかした
い。してないですよ。
これ
なんだろう。いや、まあそれでも別に普通によくある話で、よくある話でもないけど。
教えて。
何年か前に、めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど。
いやいや、全然大丈夫。
何年か前に。
誰も聞いてないから、
ね。いや、聞いてるでしょ。
ここだけ3人しかいない。
そう。
そ誰も聞いてないから。
聞いてないの
3人しかいない。まあ、3人しかいないから
。あのね。
なんだった
話バレないから。
よくね、家に、実家から送られてくるときあるじゃないですか。
はいはいはい。
救援物資
って、ね。はいはいはい。お米とか、野菜とか。
嬉しいよね。
お菓子とかね。
嬉しいよね。
で、その時のお菓子がね、
はち
みつソフトっていうのが。
もういいじゃん。
入ってたんですよ、
はいはい
はい、でなんか壺にね、
うん、
すごい蜂蜜が入ってトローンってしてて、
うん、
あこれ美味しそうだなって思うじゃないですか、
うん、
でなんか腹減ったら、うん、食べようと思ったから、はい、カバンの中入れてたんですよ、
はい、
ほんなら、うん、電車に乗っててね、うんうん、山手線に乗ってて、はいはい、結構ギュウギュウだったんですけど、はいはいはい、まあちょっとお腹空いてきたし、うん、ちょっとお菓子食べたいなと思ったんですよ。で、飴みたいなもんだろうと思って、その蜂蜜ソフトの箱を開けて、このくらいのケースあって開けたら、マーガリンだったんですよ。飴だと思った。うわーと思って、うわ恥ずかしいと思って。
マーガリン。
何親が、うん、
マーガ、まあ、パンか食べるだろうと思って、マーガリン
お母さんがなんか入れ替えてくれて
た。いや、違う、もう。普通のマーガリンで、パッと見お菓子なんですよ。
あ、
美味しそうな蜂蜜ソフトっていう。
そういう。
マーガリンですって書いておけばいいのに、何も書いてないから。
そういう商品名なんだ。
そうそうそう。まあ、読めば分かったかもしれないですけど、うん、僕はもうあんまり読まずに、なんかパッとカバンに入れて、カバンから出したもんだから、変な話もう、電車もぎゅうぎゅうなわけですよ。急にこいつマーガリン負けたぞみたいな周りの目するでしょ、うん、やべえなとめちゃくちゃこれどうしようと思って、うん、食べるわけにもいかないしって思って、うん、あーであーと思ってあよかったって言って溶けてなかったっていうちょっと大きめな声で言い訳がよかった
パン忘れた
食べれたらやばいでしょここでパン食べるやつみたいなのからあよかった溶けてなかった
運んでる人なんだ
っあよかった溶けてなかったっつってしまってめちゃくちゃ恥ずかしかった
で周りはそれ見てあ
なるほどなって
運んでんだ
運んでいただっていう感じがしてくれてたら
それこそ SNS にアップしてある
いやないですよだから
社内で
マーガリンいや本当にない
やばいやつ
ないですよ
蜂
蜜ソフト調べて
くださいおいしそうじゃん
蜂蜜ソフトマーガリンで調べたら出てきますから
食べましたよ
多分家帰って食べたはずですあれは、うん、パンにかけて食べたはずです
いいねいい
電車の中では食べなかったない
い話だよ
めちゃくちゃ恥ずかしい話です
いや
恥ずかしい、それやだ
嫌でしょ恥ずかしい
マーガリン出したことないっすもん一回も、
ま、周りの電車の中でないでしょ
マーガリン出すことないです
もん周りの電車でゲロ吐くより全然
いいよ、まあ、ゲロ吐くより大丈夫ですけど、
全然大丈夫だよ
この間なんか、うん、台風すごかったじゃないですか、うんうん、あの中あれで、うん、電車がなんかすごく止まったりとかしててでなんかもう車内でもう本当にぎゅうぎゅう状態で出れなくなっちゃってで、うん、もうどうしようもなくなって脱糞しちゃった人がいる、うん、
それはいるでしょ
でそのままそれを踏んで転んで怪我した人がいるんだってでそれを見てて近くの人が戻しちゃったんだって
大惨事でしょ
大惨事
負のループだよ
ね負のループです
大惨事それすごくない、うん、と思いながらなんかコントみたい
ぎゅうぎゅう詰め、うん、お腹痛くなる脱粉、うん、それ見て滑る、うん、それ踏んで滑る、うん、それ見て気分悪くなる、うん、5つ進む
最悪の5、6
いやすごいですよね
俺思うんだけどさ、うん、何あのクソ真面目つかの日本人が、うんうん行かなくてもいいじゃん。
うん、
どこに
あ
る
いや、そうそう、あるあるある。
電車乗って、
そうそうそうそう
もう今日はもう休もうよって話じゃん。
いや、それはあれでしょ、だって帰りしな、なんか台風の時も、うん、来るからって止めたでしょ、うん、で、次の日がもう行ったからって言って、
うん、再開すりゃいいものを。
だけど、ちょっと時間をずらして再開するから、うんその3時間ぐらいの人が一気にわって行くわけでしょ、
うん、それで行くでしょ、うん、そうするとさそんな電車なんてスムーズに運行してないわけじゃん、うん、不規則に、うん、
運行してないですよね
そうそうまさに、
うん、
まさに
見たら、うん、やっぱ車内に行ったらやっぱ気分悪くなるじゃん、うん、それでまた病院に出るでしょ、うん、そしたらまたそういう対応で出るでしょ、うん、でそういうまたそれでまたそんなことしてたらまたスムーズに行かない
から
、うんうん、
行かないです
また別の車内に出るやつがまた気分悪くなるでしょ、うん、
それが日本ですよ
ねえ、うん、
勤勉すぎる
休みいい
勤勉すぎるよね。ああ本当にね。
勤勉すぎる
よね。
本当この前思ったよ。
え、乗りました。僕一回それこの間ぎゅうぎゅうでしたよ。
うん、俺も乗った。
私も乗りましたけど、うん、通常本当に15分ぐらいで行くところ1時間かか
るでしょ、はい。まず乗れないでしょ電車に。
俺なんかもうしょうがないからさ、もう行かなきゃしょうがないから乗って。はい、あでもいつもよりも割と自然に痴漢できたけどね。
やめろよ。
もういつも手を動かしてもそんなに
自然
に、
何が自然に
痴漢。お先に勉強させてもらいます。
いい感じ。
いい感じかじゃないよ。
怪我の巧妙。
触られたのこれ。
いや何されてるんですか。
だからね本当もうすごいよね、うん、日本。人は真面目だねと思うよ、あれ
ね。勤勉ですよ。
勤勉です。本当に思いました、
ええ。よかったですね。
で、わざわざね、うん、あんな電車乗ってさ、
うん。でも俺、座れた方だから。
嘘
座ってました、私。
マーガリン。
ずっと座ってました。
その時、マーガリン出してるやついたな。
いましたね。
本当だ。
ぎゅうぎゅう詰め
だから。蜂蜜ソフト。
どう最近はどうですか、
うん最近ですか、
うん、
最近はもう本当に何もないっすよ。
相変わらずこう生活どうですか、うん、
生活どう
変わらないですよ本当に、うん、苦しいだけですね本当に。
ただただ
本当にあ、でも最近はそのエアバンドをやってて。
エアバンド、あ、はい、そうだよ、なんかやってるよね、うん、復活のバンドの。そうそうそう、あれなんかギター弾いてんの。
ギター弾いてるんですよ。弾いてるっていうかエアなんで弾いてないんですけど。
あれはどういう次第なの、あのグループは。
あのグループは松竹芸能のブサイクばかりを集めた
松竹芸能、
ブジュアル系エアバンドっていうのがあって。
ブジュアル系、
はいはい、ハゲ梅っていう伝説のバンドをやってまして、うん、僕はギターをやってるんですけど、はあ、最近ダムに曲が入った、うんうん、
その曲は誰が作るの。
それはね、知り合いの知り合いみたいな感じでつながった人がいて、うんうん、それとかなんかエグザイルとかの曲を作ってる人、う
ん、すげえじゃん。
のなんか時のかけらっていう曲があって、それを作った人みたいです、はい、でその人が作ってくれて、うん、ハゲ歌っていう曲を作ってくれて、はい、それがダムに入ってるんですよ。でそれを11月末までに1万回再生っていうか、
まあ、1万回
歌われなかったら消されるんですよ、うん、でもし1万回再生成功すると、うん、メジャーデビューへ近づく
って。すごい。
そういう火星をかけられた。
火星をかけられたんですよ。
あ、そうなんだ、は
い。で1万曲いかないと消されるんですけど、
え、うん、でそのエアバンドの中で、うん、まあ久保田くんがギター弾いて、はい、ボーカルは誰がやってる
の。ボーカルはワンワンニャンニャン菊池っていう。
あ、
上手なの。
ハゲ、あ、まあまあまあ、わりかし上手な感じ
です。それ曲はどういう曲なの。
曲はまあ、ちょっとハゲにちなんだハゲ歌っていう曲があって。
あ、今日持ってくれなかったね。
いやいやいやいやいや、
確かに
持ってないんですよ。
あ、そう、ハゲ歌
はい、ハゲ歌っていう曲があって、はあ、それもね、
今どれくらい
教えてくれないんです
よ。中間発表もなくですか。
中間発表なく。
ダムに行って自分で見てくれ
じゃん。いや、だからそれ入ってるのは入ってるんですけど、だから何曲歌われてますよなんて分かんないんで、
うん、あれ分かんなかったっ
け。分かんない、うん、だから今はなんか声を入れて、うん、流せるバージョンもあるらしいんですよ。だから知らないじゃないですか、まあ、そもそも、はいはい、曲を、うん、なんか声入れて、あ、こんな歌い方かっていうのをチェックしてもらって、うん、もう一曲歌えば2回2回
確かに確かに。
それカラオケの時は、はい、そのバンド全員がこうやってるのが映ってんだ、うん、
映ってないですよこれが。PV もないんですよ。
ああ、
そうすると
見ることでしょ。そうでしょ、
ええ、その存在価値ないじゃん。
そうなんです。
ギターだったら何も音出ないんでしょ。
僕は弾いてない
です。口でやってんの。
口でもやってない
です。言って
ない
でしょ、
はい。
MTV みたいな感じだったら分かる
けど、まあまあまあまあ、そう
です
ね。
カラオケで姿を映さなきゃ何にもなんねえじゃん。
そうですよ。
じゃあその1万回歌われたら、うん、メジャーデビューに近づいて、うん、PV 撮り行ったりとかしながら、
うん、可能性もありますよね、
はいはいはい。
でも1万回歌うにしてもその原曲はあんまりみんな知らない、ね、
知らないです
歌いようないじゃん。
だからカラオケに行って曲を聴いてくださいと、とりあえず。うん、またはどうなんだろう、ない、
難しいんじゃ
ない。ネット上にもね、ないんすよ。
YouTube みたいなの、 iTunes みたいなの入ってないんですか、
う
ん
う
ん、
難しいよねって話はしたんですよ、うん、この間、
はい、
したらそうだねって話になって、うんうん、でもそっから何も始まってないんですよ、
うん
うん、
そうだよね。
そうなんですよ。
11月前ですよね。
11月末ですよ、うん、
携帯鳴って
携帯鳴ってますよ。誰かが、
え、誰誰。
僕はあれですよ、ね、
俺じゃない、
機内モードですよ。まさかの
川崎さんだった。
まさかの川崎さん、
何してるんですか。もう
次のゲストに福ちゃんから
電話。福ちゃんから、
福ちゃんから電話、
福ちゃんから、
次のゲストの
時間。すいません。まあ生放送だからこういうこともね、
な
んですよ。
まあまあ、まあ、生放送じゃないでしょう。
取って出し、
取って出しの、
うん、そうですよ。
なるほど、今日取って出しなんです、
ね、うん、そうなんですよね、じゃあ次のコーナー行ってもいいですか。
行っちゃいますか、じゃあ次のコーナー、はい、
お金のお話のコーナー、
イエーイ。
これはなんかお金にまつわるような、まあエピソード、うんうん、今までこんな簡単なちょろい仕事でこんなに稼いだとか、なんかこんなお金を拾ってしまったとか、
うんうん、
なんかとんでもない、なんかお金にまつわる、
とんでもない、お金にまつわるっていうのはね、はい、ちょっととんでもないっていうのがね、
あんまり楽屋泥棒やってないです
よね。そうなんです。最近はね、はい、取るのもね、なかなかリスクがある、は
い、バカ野郎、
ね、あるんですけど、
はい、
ね、なんだろう、
どうした、
1万円にまつわる話。
どういうこと、
教えてください
。まあまあ、お金にまつわる話って言われたら、僕、まず思いつくのは、はあ、学生時代にね、
はい、
その当時ね、
はいはい、
スター・ウォーズ。
はいはいはい。
ね、エピソード1かな。
はい。
が、まあ、風儀になって。
はい、はい。
まあ、僕、その時に学生、大阪で住んでたんですよ。はいはい、で、友達と見に行こうぜって言った時に、はい、結 あの時ね、まだ、もうでもね、二十歳は超えてたと思うんですけど、カツアゲにあったんですよ。
はい。
二十歳超えた。多分ね、でもね、
どこでどこで
大阪のね、あの、当時ロケット広場っていうのがあって、
はい。
そこで、まあ有名なとこなんですけど、そこでカツアゲあって、でも多分ね、結構、18区、まあ似たような年代だけど、ちょっと下みたいなやつが、
さっきの黒人に
違います、黒人です。はい、金髪のやつに言われて、来て、はい、みたいなこと言われたから、関係ないわと思って、別に、なんか、年下だし、なんか、ひょろひょろしてるし、まあ、ほっとこうと思ったら、スタンガン突きつけられて。さあ、これもちょっと命に関わる話だね。スタンガン突きつけられて、脇腹に。さすがにやばいでしょ。
バチバチされたんですか？
離れてバチバチされたんですよ。さすがにこれまずいと思って、逃げれねえわと思って、お金出してくれみたいなこと言われて、お金出したんですよ。
いくらぐらい？
それは財布に1万円入ってたんで、1万円で22歳ぐらいの1万円で10万円ぐらいの価値あるじゃないですか。
ありますあります。
実際に T シャツも買って映画を見ようと思ったんで、1万円入れたんですよ。
友達一人だったの？
あの、友達もいたんですけど。
友達も活躍された
の？そうなんですよ。だから2万取って帰って。
スタンガンって
俺。年下のやつに？
はい。2万だったか、その友達はどう、何歩か忘れて。僕は1万円取られたんですよ。とにかく。1万円札財布に入れてたん
で。ああ。何いきなりできて、おいってスタンガン。
はい。いや、おいって言われて、なんか、あの、お前なんとかだろうみたいな。はい。言われて、全然違うんですよ。はい。違うけど、多分向こうからしたらもう、そもそもカツアゲするために、
はいはい、
いや俺か、お前勘違いしてるけど俺お前に因縁つけるよみたいな感じになってきて、はいはい、で俺違う違うって言ったら、いや俺はお前あれだろあの時の、はい、車乗ってたやつだろみたいな、はい、わけわかんなくて、はい、でまあいや違う違うって言ったらほっといてバーって行こうとしたらおいって言われてガーって掴まれてスタンガンバーってつけられたから、これやべえわ
すげえ経験して
る。で声出そうと思ってもああいう時って不思議なもんでやっぱり声出せないんですよ。周りにいるけど本当にでもいるけど本当に痴漢されてる人って声出せないって言うじゃないですか。だからあそんな気持ちなんですよ今思うと。
ああそうなんですね。
でエピソード1で1万円なくなってで今度エピソード2がその時はもうお笑い始めて東京にいたんですよ。で、その時にあの同じバイト先の村上くんと、ちょっと見に行こうぜって言ったら、
はい、
あの、1万円拾ったんです
よ。すげえじゃん。
すげえいい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは。吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ。毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど、内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
エンディングのコーナー
エンディングってあるんですね。
1万円。
なかなかないでしょ。
すごい。
いい話
ね。行ってこい。
神様はいますから。
いたいた。
拾う神があれば、捨てる神があれば。
いや、どういうことだ、どういうことだ。
とにかくうまいはできてますよ、世の中は。
なんかその告知とかあれば。
あ、じゃあそのまあ、ハゲ梅のね、ダウンロードしてもらって、ダウンロードじゃないか。
どっかで、どっかでイベント的なことやんない？
あ、ちょいちょいやってるんですよ。そのハゲ梅も。
ライブ
とか。ライブとか。
他どんなメンバーの方がいらっしゃるんですか？
ボーカルは菊池で、はい、でベースがあのパワフルコンビーフっていうね、はい、あのディズニーモノマネで有名なパワフルコンビーフのコータ、はい、で、はいはい、一応励みじゃないんですけども設定上はゲストラッパーっていう立ち位置で、
はい、
ET ちゃんっていう、
はい、
でラッパーでそれ、ま、みんなでやってる、それをまとめてプロデュースしてくれてるのが良い子の浜口さん。
ああいいですね。
やってるんですよ。
じゃあどんどんどんどんもうちょっと露出させてほしいよね。
露出してるつもりなんですけどね。全然広まってないですよね。
全然広まってない
です。良いもね、あのゲームばっかやってないでさ。
そうですよ、はい、でそれはダムの方で曲を入れて、何だっけな、ゴッツジローバシってみんなよく言ってるんで、ゴッツジローバシ5226、8、4だと思います。
あ、それを入れると、ダムで入れるともう出てくる、
出てくるので
いいです、
ね、またハゲ夢で歯で入れたらもう出てくる。
歯でが
持ち歌って何曲ぐらいあるの？
これがね、知らないと思うけど、
はいはい、
35曲くらいあるん
ですよ。そう、
もう1枚できるじゃん。
そう
なんですよ。
CD できるじゃん。
そうなんですよ。
すごい。
どこ行ってもそれなりにもう時間はやる
やることも決まってるんで、
そう 盛り上げるのも十分盛り上げられるんで、
うん、聞いてる方がいればね、モノマネの人とかいればね、途中でも
下手なそれのプロバンドよりも
全然いけるじゃないですか。
よかったらね、呼んでくれれば松竹芸能で
一目散のネタよりもたくさんある、
ね、ちょっとそうですね確かに僕らもね、うん、やってることは一緒だからな。
いやいやいや、
あ、ね、一目さんの方も浅草の東洋館で、
はいはい、そうですよね、
二世代ターボさんと一緒にねやらせてもらってますから、一緒っても同じ瞬間は経ってないです
から
ね
最近一目さんのネタがますます先鋭化してい った
ので、いやいやそんなことないですよ、
もうとんがっちゃって
るし、いやいやとんがってないでしょあれ
お
そうだな、
舞台で
面白いし
俺初めて一目さん最近どうかなってひょっと見た時、舞台であの江口が舞台の上でぐーっと寝そべってさ、
で横でさ
何やってんのかなこれ、
A だとあの横でオカリナ吹くやつでしょあれ
ちょっとそんなネタありましたっけ、
俺あんなアバンギャルドなステージは久々見たい、
その前はだってくす玉割ってるんですから
あんなパンクなステージ
いいでしょ
う、あれすごいすごい、
ああいうの楽しいんですけどね、江口さんねあんまりちょっと乗り気じゃない、
そう江口さんダメだなあれ、
俺何してたらいいかなっていうの、
一目さん時々舞台の上で革命を起こす
そう、ええ、あれ面白いんすよ、そう
だから俺ら僕はね多分あのやる側なんで、はいはい、ある程度ビジョンは見えてるけど、江口さんって寝てるだけじゃないですか、はいはいはい、何していいか分かんないから悩みがすごいと思うんですよ
あの自分らのネタをビデオで撮って店見れ
る、あーなるほどね、
うん、全然いいと思いますけどね、
いいと思うでしょ、う
ん、俺あのやっぱりずっと黙って寝てるのがいいんですよ ね
ずっとそ
そう、
ね、革命起こしてるよ
ね、
時々
あの大きさというかサイズ感でっていうのが面白いと思うんですけどね、
京太夢子の京太師匠が褒めてくれましたあのオカリナのネタ
を もっとやれよ、
あれはいいよ
あれはいいですよ、
いつもね怒られてたんですよ、ふざけすぎだって言われた
んですよ、ふざけすぎも通り越しちゃうと、
なるほど、
作品になっちゃう
んですよ、ふざけが見たいんですね、
そうすごいと思う、
ふざけも中途半端じゃない
んだ、なるほど、
うん、だからもっとふざけよう、
確かに、
もっといろんなもの吹いて、
ね、
そうそう、
一番いいと思う、
江口さんちょっとね渋い顔するときあるんで、
あーじゃあそんなの見に来ていただきながら、
それはやっぱりそれで見てるみんなで、あれよかったよ、
以上
江口さん久保田さんでした
ね、来てる、
まだ来てる、